皆さん、2021年明けましておめでとうございます。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。柴辻ペラン歌子さんに代わりまして、新年放送第1回は私宮川あゆみがパーソナリティとして音の船をお届けいたします。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々の緩やかなネットワーク作りを通し、アーティストにとって住みやすい街、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする府中のアート情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。困難な時代だからこそ、街中のアートやクリエイティブな活動は輝きを増していきます。アートの活動を通じて人々がつながり、府中をもっと面白い街に、コロナ禍に屈することなく表現活動を共に続けていきましょう。新年1回目の放送、トーク16のゲストをご紹介する前に一曲お届けいたします。バーンアウトシンドロームで光あれ。新年1回目の放送、1曲目はバーンアウトシンドロームで光あれ。音の船のゲストトークのコーナー、オープン電気サロンのお時間になりました。今日のゲストをお呼びします。小川雄貴さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は新年早々ご登場ありがとうございます。今の雄貴さんが選んでくださった6中の1曲、ぜひ選曲のエピソードから教えてください。
はい、この曲は私の大好きなアニメの、はい、あのハイキューのオープニング曲です。
ハイキューってバレーボールですね、
はい、バレーボールの漫画です。
男子バレーボール、
はい、少年漫画なんですけど、そうこの曲を聴くとね、すごい気分が高揚して
です、ね、
もういくらでも縫ってられる、で気づいたらもう明け方まで縫ってるってことが本当に多いですね、
制作中にじゃあ、
そうですね、
エンドレスで、
エンドレスでアマゾンプライムで見ながら曲をかけまくって、ただ次の日全く起きられません
深夜にわたって燃えちゃいます ね、
はい、
素敵です。じゃあせっかくなので改めて、はい、ゆうきさんの自己紹介をお願いします。
あ、はい、グランジュテの小川ゆうきです。
はい、
府中市の府中町でコラージュ作家として活動させていただいてます。
はい、
自宅でのワークショップですとか、作品の委託販売を中心に活動しています。
はい、
今日はよろしくお願いします。
お願いします。早速なんですが、
はい、
今日ラジオをお聞きの皆さんには見えないんですが、新春にぴったりな可愛い牛ちゃんのモチーフというか何でしょう。
牛のブローチになりますね。
はい、お名前あるんですよね。
牛子ちゃん、
はい、
牛の牛子ちゃんです。
可愛いですよね
ありがとうございます。
お目目クリクリで帽子をかぶってるのかな、はい、ベレー帽みたいな可愛い子、
はい、ちょっとおしゃれな牛さんにしようと思って、
はい、
帽子というかヘッドドレスをかぶせて、はい、ちょっと大きめなんですけど、はい、ブローチ仕立てで、
はい、
胸とかあと帽子とか、
うん、
あとバッグにつけていただいたらと思います。
可愛いですね。はい、ありがとうございます。私が初めてゆうきさんを見かけしたのが多分、ACF の、フェットの頃に、はい、フェットという、芸術祭を、府中市内で開催していたんですけれども、
はいはい、
その頃ぐらいにですね、テレビ番組で、ゆうきさんのご紹介があって、フリル のスカートから足がピューってこう伸びてる、素敵なブローチを紹介されてたような気がするんですが、
はい、見ていただいてありがとうございます。ですね、2016年のお正月に、
はい、
NHK の朝一ですね、
はい、
朝一 のジャパナビのコーナーで暗夜ブローチを紹介していただいたんですけども、
はい、そうでした。
はい、府中のなんて言うんでしょう、ちょっと変わったアーティストのくくりで出演させていただきました。
はい、
でそのアーティスト、私と歌子さん、
はい、
フェットの、はいはい、フェットの歌子さんと2人紹介していただいて、
はい、
当日は、女芸人のタンポポの白鳥さんと、はい、
そうでしたね。
NHK のアナウンサーと自宅に来ていただいて、
はい、
アンヨブローチの下半身ブローチとしてあのちょっとセクシーなくくりで、はいはい、取り上げていただきました。
はい、あのすごい今鮮明に蘇ってきました。
お恥ずかしいです、
はい。まあ、そんな流れで、2016年の放送で、はい、その、まあ前後の、芸術祭フェットにもご参加してくださってたんですよね。はい、
そうですね、はい。ACF をあの最初に知ったきっかけなんですけど、
はい、
2016年の、年末かな、
はい、
12月だったと思うんですけど、あの最初書道家の川久保美智子さんにあの声掛けいただいて、
はい、
でフェットに参加したんですが、初年度はあのレストランのカフェイピーニさんで、開催しまして、
はい、
いつも あのマルシェに加えて、ワークショップ、あと公開制作ですね、
うん、
あと展示などを加えてちょっといつものマルシェにプラスアルファしたようなあのイベントを開催させていただきました、
はい。フェットは割とあの府中のいろいろな場所であのアートスペースに関わらない場所で、はい、さまざまな方が催しとか作品を展示したりとかワークショップをされたりっていうのがだったんですが、その一つでやってくださってたんですよね。
そうです、はい、
いやすごい、あの私もちょっと現地であの見れなかったんですが、そのイピニさんでやられた、
はい、
公開制作っていうのはどんな感じだったんでしょうか。
あ、そうですね、あの編み物の作家さんですとか、はい、あとパティシエのお友達ですとか、なんか普段見られないあの作家の裏方っていうんですか、
はい、
例えば編み物の作家さんでしたらあのみんなの前であの実演っていうんですか、編み物を実演したりとか、あとパティシエのお友達は、
はい、
アイシングですね、アイシングをみんなの前で披露したりとか、
クッキーの上に、
あ、そうですそうです、
可愛く描くみたいな感じ、はい、
あの砂糖をコーティングしていく工程をあのみんなの前であの披露していただいたりとか、
すごいですね、
はい、あの皆さんちょっと、ね、普段見れない裏方を披露するということでたくさん人が集まってくれました、
ね、あの写真ではすごく素敵な風景を拝見してたんですが、
はい、
はい、またねあのフェット再開の時はぜひぜひ、はい、あの活動していただきたいなと思っています。他にもあの多摩地域に関わらず、はい、あのどんな活動がありますか。
ですね、活動としましては、
はい、
自分の自宅でその自宅のワークショップをしたりですとか、
はい、
あと小学校、近隣の小学校の手芸クラブの、ボランティアをしたりとか、
うん、
あとマルシェの出店、
うん、
あと期間限定ショップにあの参加させていただいたり、そんなことをしています、
はい、自宅の、ね、制作も私もよくゆきさんの SNS を拝見させていただいているんですが、すごいあの多彩な作品たちがいっぱいで、今さっきご紹介した牛子さんをはじめと していろいろと、はい、なんでしょうね、唇型のブローチとか、
はい、
最近だとどんなものでしたっけ。
最近は牛子さんですとか、11月はピアスですね。イヤリングとかピアスを仕上がりがわからないワークショップっていうんですかあの自分で素材を選んでいただいて、うん、でピアスか、イヤリングを選択していただいて、うん、もうレースで作るのか、ベッチンで作るのか、うん、まあ、その場であのライブのように材料を集めてもらって、はい、それであの仕上げていくっていう、はい、何が分かるか分かんない不思議なワークショップを自宅でしました。
ゆきさんのその素材とかも普段お見かけしているのだとこうカラーもこう多彩ですごいワクワクしますよね。
ありがとうございます、はい、いつも頭に色はあふれてます
ぜひねあのゆきさんの SNS とかもチェックしていただきたいなと思います。
で、
はい、この、放送の、真っ只中というか現在、開催中の、熊手の展示があるということなんですが、ぜひぜひご紹介お願いします。
はい、今回で4回目になるんですけど、タマレーンのフラットスタンダさんっていうのをあのカフェに運営協力をいただいて、
はい、
デコクマデ展を開催しています。
デコクマデ、
はい、1月の5日、本日から12日まで約1週間、はい、10日がお休みかな、
はい
はい、1週間開催しています、
はい
はい。
タイトル名がみんなのクマデ展ということなんですが、
はい、
どんな感じの、展示になりそうですか。
はい、大国玉神社で酉の市の時に熊手を購入していただいて、はい、購入って授与って言うんですけども、はい、そこに好きなようにデコレーションですね、
デコ熊手、
はい、デコ熊手、はい、まあ、その正解も何にもないようなデコレーションなので、素材も何でもよくて、例えば布で作ったりとか、
はい、
粘土でデコレーションしたり、あとキャンドル、あと和紙とか革ですね。で素材も皆様多岐にわたる素材で仕上げていただいて、
はい、
主催側も毎回あこう来たかっていうようないろんな面白い熊手が出来上がってきます、
はい、何点ぐらい集まって、
はい、今回は45前後、は
い、すごいですね、すごい、はい、私何年も割と、見に行かせていただいてるんですけど、本当にその参加されている方の個性が各々に現れていて、はい、ちょっとね、こう壁に飾るのではないような、はい、なんていうんですか、変化球みたいなもの、
変化球多いですね、
すごいですよね
、はい、
年々どんどんこう世界観が広がってる感じがして、
はい、そうですね、年齢もお子様から上は70を超えた方まで、
はい、
あと職種も様々、もう本当にいろんな方が集まって好きなようにデコレーションをしているので、面白いかと思いますので、よかったら見にいらしてください、
はい、ぜひ皆さんもお出かけくださいということで、はい、あとはそうですね、私が気になってたのがゆきさんのブランド名のグランジョテさんのお名前ってどんな、はい、エピソードがあるのかなと思ってたんですけど、
はい、グランジョテっていう屋号なんですけど、
はい、
バレエのパと言って動きなんですね、
パ、
はい
はい、
で足を前後に開いて、
うん、
大きくジャンプするよく見る動きだと思うんですけど、
はい、
大きなその跳躍とか、あと飛躍とかを意味する動きになります。
なるほど、はい、なんかじゃあすごくこう前向きな、
う
ん、上向きな、
そう、つけた当初は全く活動をしてなかったので、
はい、
自分の作品がなんて言うんですか、たくさん飛躍して羽ばたくようにっていう願いを込めて、
はい、
屋号をつけました、
ね、皆さんが作ったものをそのままこう胸とかお耳とかで輝いているっていうのもまたいいですよね。
そうですね、
素敵ですね、はい、ありがとうございます。あと、昨年とても皆さんにこうお伝えできればと思った、昨年行ったというかやっていただいた、はい、府中駅の駅ビルルシーニュの5階にある市民活動センタープラッツというところにですね、はい、国際交流サロンダイブという場所があるんですね。国際交流サロンという方でいろんな方が出入りしてっていう場所があるんですが、そこのエントランスをなんとゆきさんが飾り付け担当してくださったということで、ぜひぜひそんなお話も伺いたいなと思ってました。
はい、このお仕事はですね、プラッツさんから、ACF さんにお話が来て、はい、その ACF さんから私に、はい、お話をいただいたんですけども、はい、その時に作ってくださいという時のそのテーマが、多様性とか、あと世界とか、あとコミュニティ、
はい、
でそのイメージをテーマをダイブ のメインカラーを使って作ってくださいということで、
はい、
赤 と、ペパーミントグリーン、
うん、
あと黄色、オレンジ、
はい、
で作るように、テーマをいただきまして、
はい、
で自分の中のイメージでは性別とか年齢、あと国籍を超えて地域や世界とつながるイメージを自分の作品を通して、
はい、
表現してみたつもりです、
はい、なんか見ていただくと分かるんですが、すごく元気な感じの、
ね、ありがとうございます、
エントランスになってますよね。ダイブの、ルシーヌの、プラッツにいらっしゃる、担当者の方もなんか そこを通じてこう会話が生まれたりとかっていうのがあるっていうことで、
はい、
やっぱりこの、ね、ゆきさんの世界観っていうのが皆さんをつなげてるんだなっていうふうに感じて、私も感じています
。ありがたいです。
年末にもちょっと入れ替えがあったんですよね。
そうですね、はい、季節ごとにちょっとディスプレイを変えてまして、
はい、
でちょうど、年末なんですけど、クリスマスのディスプレイからお正月に変えて、
いいですね、
今、はい、見ていただくとお正月のディスプレイに ちょっと変わってますので、よかったらあの写真を撮ってください。
はい、ぜひね、あの新年早々に、ね、
はい、よろしくお願いします。
駅の方面に行っていただいた時はぜひあの上の方まで上がっていただいて、ダイブのエントランスをご覧になってみてください。ご家族の方も面白い方がたくさんいらっしゃると聞いています。
そうですね、母はキルト作家、
はい、
で防具で講師をしていたりとか、あと自宅で教室をやっていたりとか、もう長い間あの母の作品を見続けて今に至っています。
ゆきさんがチクチクしてるのもじゃあ割と若い、ね、子供の頃から、
はい、母の影響っていうか、もう一対一で何かを教えてもらったことはないんですけど、ないっていうかあんまりないんですけども、まあそう見てきた色とか素材とかっていうのはあのがっつり染みついてるような気がします、ね、
長年にわたりって感じ
ですね。長年にわたり、はい、定着しているような気がします。
はい、はい、妹さんもいらっしゃるんですよね。
はい、妹は画家という職業で、
はい
はい、ずっと私と妹は小さい時からあの絵を習ってまして、
はい、
で中学校から、水彩から2人とも油絵に転向して、で同じ大学で同じように油絵を、
はい
はい、習えてたんですけども、
はい、
そう妹はあのそのまんま絵の道を突っ走り、
はい、
あの画家として今頑張ってます。
あの油絵っていうところもまたね、この個性というかギュギュッと詰まってそうな感じもしますね。
そうですね、
ぜひね、はい、お姉妹の展示とかも府中市内ってやってほしいですね。
と
か勝手にリクエストしてみました。
はい、いいですね、そうなるといいなと思います。
勝手に楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
ゆきさん、キンキンで何か新しい催しなどはありますか？
はい、熊手展が終わってからなんですけども、
はい、
1月30日から2月13日まで、あの桜通りの雑貨屋さんブーフーで、
はい、
あのちっちゃな個展を開催させていただきます。
はい、
タイトルはあのアンバランスな個性たちというテーマで、あのドール展をするんですけども、あのアンバランスでちょっとチグハグで、ちょっとトンチン感でちょっと偏ってたりミスマッチだったりとか、
はい、
ちょっと一見疎まれそうな個性をあの愛してあげてというか、あのハグして楽しんじゃいましょうっていう。
素敵ですね。
はい、あのちょっと自分自身への言い訳みたいな、はい、個展になりますので、よかったら見にいらしてください。
かなり、ね、個性的な子たちがいそうですね。
はい、並ぶ予定です。
はい、楽しみです。
ありがとうございます。
宮川あゆみさんに代わり、田中あさこが府中のアート情報をお伝えします。今月は4件です。1件目は野村道子講演会、命、夢、人間らしさ、テレジン収容所、子どもたちの絵が語るもの。会期は2021年1月16日土曜日、14時から16時。場所は中川原にある府中市男女共同参画センター府中ル。料金は500円、高校生以下は無料です。オンラインでの中継も計画していますので、詳しくはサークル生き生きまでお問い合わせください。また1月15日金曜日から17日日曜日まで、小金井市民ホール市民ギャラリーでテレジン収容所の幼い画家たち展が同時開催されます。2件目は、やっぱり結婚と恋愛って別だよね、そういえば昨日彼氏と別れた、と題した烏田玲奈さんが主催する団体うつによるグループ展です。初日にオープニングライブがあります。会期は2021年2月2日火曜日から7日日曜日、11時から20時、最終日は18時までとなっております。場所は桜通りにあるカフェ&バーザ・ラップ、ワンドリンクオーダーとなっております。3件目は、ゼロから学ぶイスラエル・パレスチナ、国際交流サロンダイブと日本イスラエル・パレスチナ学生会議の合同企画による展示です。会期は 2021年1月10日日曜日から30日日曜日、1月17日にプレゼンを開催いたします。場所はルシーニュ5階府中市市民活動センタープラッツ国際交流サロンダイブサロンスペースです。4件目は同じく国際交流サロンダイブ主催英会話カフェ、会期は2021年1月9日土曜日14時から15時、料金は無料、先着10名となります。こちらはオンラインイベントです。申し込みは国際交流サロンダイブまでお電話かメールでお願いいたします。
あさこさんありがとうございました。気になる催しはありましたか？
ですね、野村美智子さんの講演会ですかね。以前こちらの番組にいらしていただいたまみさんも、はい、こちらの野村さんのご本でテレジン収容所の子どもたちの絵と出会って、それから活動されているので、はい、ちょっとこちら気になります。うん、ゆうきさんはどちらが気になりましたか？
そうですね、やっぱり結婚と恋愛って別だよね。そういえば昨日彼氏と別れた、こういう話って久しくしてないことなのでなんかすごい懐かしさとともにちょっと気になります。
気になりますね。はい、ねはい、私はこの、先ほどご紹介した、国際交流サロンダイブっていうのがすごく多彩な、ね、イベントをされてるのでとっても気になりますね。ぜひ参加してみたいと思います。というわけで2021年の1回目の放送トーク16も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では船員さん、メンバー、新規パーソナリティさんなどを大々募集中です。アートと地域をつなぐ活動をやってみたい、アーティストと友達になりたい、番組内でこんなことをやってみたいなどなど、一緒に番組作りから街づくり、アートのお友達作りをしてみませんか？番組へのメッセージもぜひぜひお待ちしています。それでは最後にもう一曲、ゆきさんのおすすめのこの一曲を紹介お願いします。
キングヌーの三文小説なんですけど、
はい、
これは今年ですね、
はい、
中3の息子が受験生で、その息子が好きな曲なのでちょっと選んでみました。
素敵な応援ソングというか、
応援ソングなのかな本人が好きな曲を、はい、いいですね、聞いて選んでみました。
はい、選曲ありがとうございます。それでは本日のパーソナリティは宮川あゆみと
田中あさこ、ゲストは
小川優希でした。それでは
おやすみなさい。